空き家で暮らしを豊かにする。
こんにちは、空き家再生投資家の坂本光です。
こんにちは、竹内小前です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
坂本さん、前回なんか講座のお話聞いてた時に、はい、ポロッと、
はい、
ボロボロの家を目の前にしてっておっしゃってたんですね。
いましたね。
いや、ちょっと私、そのボロボロの家っていうのにすごい興味が湧いてしまって。
はいはいはいはい。
いや、どんなボロボロってあんま言っちゃいけないかもしれないけど、どんな感じなんですか？
はい、まあ、その家がそのボロボロっていうふうに、まあ、言うのは、まあ、その逆に言うと、その私がこの物件、この買う家っていうのは、空き家ですけれども、大体その土地付きで、大体まあその300万円ぐらいの家をこう探すっていう形になるので、まずあのピカピカであるはずがないんですよね。
確かに。確かに。
はい。はい、まず前提として、ね、はい。前提として、300万円ぐらいでピカピカの家買えるんだったらみんな買ってるので。
そうですよね。
はい。まずそういうものでないというのがまあ大前提で。じゃあなんかそのピカピカでないっていう風になった時に、どれぐらいのレベルかっていうと、
はい。
まあなんか、ちょっと古いけど、まあまあ、そこそこ綺麗だねとか住めるね、みたいな感じだと、やっぱなかなか300万円ではやっぱ買えないんですよね。
あ、やっぱりそうですよね。
はい。で、まあ場所によってはなんかすっごいなんか偏僻なところとか、だとまあその家の状態がまあかなりいい状態で300万円っていうのっても売られてるんですけれども、
うん、
でもなんかその偏僻なところでっていう風になったら、そしたら今度はせっかくその家をこの綺麗にリフォームしても、
うん、
借りてくれる人はいなかったりするわけですね。
はい。
で、そうするとやっぱりその、ちゃんとある程度、この物件をちゃんとある程度そのリフォームして綺麗にしたら、誰かが借りてくれるという、まあ、物件じゃないといけないので、
はい。
結構場所はすごい大事なんですよね。で、そうするとある程度ちゃんとしたその場所で、300万円ぐらいのその物件っていう風になると、まあ、大抵の場合、やっぱボロボロになっちゃうんですよ。
行っちゃった。
行っちゃいましたね。はい。はい。
そうですよね。
はい、で、じゃあ、どういうボロボロなのかっていうと、
はい。
まあ、大体その築40年から50年ぐらいのあれなんですけど、やっぱりその、ある程度、やっぱりその、家も、やっぱある程度傷むのはしょうがないんですよね。
はい。
はい。なんですけれども、この家自体が、その、やっぱりその柱とか、
はい。
屋根とかが結構しっかりしている家とかであれば、まあ割とその、あとは、まあいくらでも実は、中をこう綺麗にするのはできるんですね。
へ
ー。で、逆に言うと、その柱とかしっかりしてて、屋根とかも、まあしっかりしてて雨漏りとかないとか、まあそういう風になったとしても、壁とか床とかがボロボロみたいなことって結構あるんですね。
へー。
で、典型的な例で、言うとですね、私がその買った物件で、最初見たときに、よくこう、足を踏み入れると、ミシミシって、こういうのはありますよね。
はい。
で、あれがこのミシミシ、ミシミシっていう風に言って、
はい。
あ、大丈夫かなって思ったら、ミシミシミシ、ズボって言って、床が抜けちゃったやつあったんですよ。はい。
いや、それは、まあ、大丈夫じゃないでしょって思っちゃいますけど。
もう、やっぱりでも普通の人からすると、本当にそれも大丈夫じゃないでしょってやっぱり思いますよね。うん、はい。なんですけども、その場合っていうので、まあちょっといろんなケースにもよるんですけれども、そのベニヤのところが、まあ、その、この柱と柱、根だっていうんですけど、そこの間のところがこう弱ってて、ズボっていう風になっちゃうのは、まあ、そこはまあ結構、やっぱ古くなると ある程度はしょうがないっていう感じにはなるんですけれども、でも実はそれをその修理するのって例えば簡単なんですね。で、それその一般的には例えばその床をこう全部この剥がしてもう一回新しくベニヤを入れるとか、まあ、そういうイメージもするかもしれないんですけども、そういうことすらせずに新しいベニヤをそのまんま一枚上からこうボンってこう貼る。で、そうすると、まあ、嘘のように全くならなくなるんです。で、まあ、当然のことは足とかなんかそのズボッとかっていうのはないのはもうもちろんのこと、それをやるだけでもう本当に床なりすらしなくなるっていう、そんな風にもこうなるので、あとはそこになんかこのおしゃれなそのクッションフロアっていうのは、まあ木目調の何でもいいんですけど、そういうのがこうあると、そうすると床はもう綺麗ななんか、新築にあるような、まあ、その仕上がりのような感じにもその仕上がってしまうので、もう見た目はもう全然わからなくなるっていう。
床が抜けちゃう家がそれで売れるんですね。
大
蘇
体
るん
もう
で
そう
す
ですよね。そう。一般的な感覚だと多分その床が抜けたら、
ね。
もうこの家解体するしかないっていうふうに、やっぱ思われる方って結構いらっしゃるかと思うんですよね。でもなんかそうやって、もうこれも解体するしかない、もう床も抜けてるし、みたいな、ミシミシ言うし、みたいな感じで、すごく安く売られてるものがあったら、そういう物件は私は大好物です。
来たと。
来たと。
これはいけるぞと。
これは、いいもの見つけたというふうになりますね。
もうだからそれはやっぱりリフォームのその技をご存知だから、これなら直せるなっていう感じなん
そう
で
です す
ね。
ね。そうですね。だから、ボロボロっていうふうに言ったとしても、やっぱりどんなボロボロでもいいかと、そうではないっていう。床がボロボロとか、あとは、壁もある程度はこのボロボロっていうと、まあ修復できる範囲であればそうですし、例えばその屋根がボロボロで、もうなんか雨漏りとか、もうずっとこうして、しかも放置されてるみたいな、そういうボロボロとかになっちゃうと、私は買わないですね。
そうなんですね。同じボロボロでもちょっと目の付けどころによって全
そう
然
です
違うんで
ね。
すね。
で、ただやっぱ少なくとも、一番最初の話に戻ると、やっぱ300万円ぐらいでその買える物件っていう話になると、そうするとやっぱもう築年数も結構、経過してるものとかっても多いので、やっぱ少なくとも見た目はボロボロ、あるいは中入った時にボロボロっていう物件っていうのが、これがやっぱりどうしても数としては多くなるので、こういう物件を、目の前にして、見た目は本当にそのボロボロのものを、これを買っていいのかどうかっていうのは、やっぱりその頭の中で、これは大丈夫だよ、これはダメだよっていうふうに講義の中ではご説明するんですけれども、実際にその場面になった時に、自分で判断してっていうふうに言うと、やっぱもう怖くてやっぱ判断できないですよね。
いやー、そりゃそうですよね
そうですね。
ー。でも見ないと買えないし。
そうですね。もうそれはもう見ないと絶対買えないので。
そうですよねー。いやー、そう。でもそれが人が住める家に生まれ変わるっていうこ
生ま
と
れ
です
変
も
わ
ん
りま
ね。
す。そういうことですね。
いや、面白いな。いや、でもやっぱりちょっとドキドキしますね。それ。最初にそこを目にしたときには、うわ、大丈夫って思いますもんね。
これはだからうわ、これ大丈夫かっていうふうに思う気持ちっていうのは僕はまあすごいよくわかって、なぜならば僕の1件目、2件目とかっていうのはやっぱそういうところを僕も経験してきてるので、その1件目、2件目の時の思い出がもう今でもやっぱもう鮮明に蘇るので、
いやー、そうですよ
だから
ね
みんながすごいこう悩んで、すごいなんか、これ大丈夫なの本当にっていうふうに、いう
ー。
気持ちは僕はもう痛いほどよくわかります。
結構でもね、そこで経験を積んで、 また皆さん投資を空き家再生投資家になっていくわけですね。
そういうことですね。
ですか。いや面白いって言ったけど、はい、そうなんですね。やっぱりありがとうございます。
あ、いえいえ、
はい、はい、もう、はい、面白いボロボロのお家とお話でした。
はい、ボロボロのお話でしたね。はい、はい、
また次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、失礼します。